皆さんこんにちは。ハッピーな貯金で将来を明るく楽しくするラジオ、ハピチョキ、今日もやっていこうと思います。このラジオでは2人の子供の教育費や時代の変化に対応するお金として、10年で貯金ゼロからインデックス投資を中心に1000万円を貯めるということをゴールに発信をしております。この過程を通して、同世代の子育てとお金に向き合っている30代から40代のパパママに向けて、お金や暮らしのヒントになる情報をお届けしています。今日はですね、電気代に関することで、エアコンはつけっぱなしで OK というテーマで話していきたいと思います。最近ですね、エアコンじゃないや、電気の値上げがあったって皆さんご存知でしょうかね。これもう電気を使わないわけにはいかないですから、もう値上げはね、甘んじて受けるしかないんですけど、じゃあこれね、どれぐらい家計に影響するのかということと、まあ、改善策みたいなところで話していきたいと思います。で、結論から言いますと、電気代が上がってますということで、じゃあこの状況に対して我々がすることはあるのかということです。で、一つの提案としては、エアコンの使い方を見直しましょうということです。でね、私はね、エアコンをどうやって使ってたかというと、はじめ部屋の中暑いですよね。で、涼しくなってきたなと思ったら電源を一回オフにする、で、また暑くなったなと思ったらまたつけるみたいなのをね、繰り返して、稼働時間を減らす方が電気代が安いんじゃないかなって思ってました。しかしですね、ダイキンっていうエアコンで有名な会社さんの公式サイトを見るとですね、エアコンはつけっぱなしの方が省エネになる場合が多いということが書いてました。まあ、一概に全部の環境でそうかというと、それは当てはまらないと思うんですけど、多くのところではですね、エアコンをつけっぱなしにする方が省エネになると。で、理由としては、こうエアコンってね、つけた時が一番、自分が設定した、例えば25度にしたいと思って25度にエアコンの温度を設定したら、で、外気、部屋の温度は28度だったとすると、そこに3度の差が生まれますよね。その28度から25度に下げようとして、一気に下げようとするんで、電力をいっぱい使うということなので、このつけた時が一番電力を食うということです。で、つけたり消したりするってことは、その消してる間にまた温度が上がっていって、で、自分が求めている温度、さっきだったら25度にするために一気に冷やすわけですよね。そこで電気が使われるということで、このつけたり消したりをしない方がまずはいいんだということで、あとはね、除湿効果が続くっていうのも言われてます。まあ、湿度が上がると体感的にね、温度が高い、暑いと感じるということなんですけど、これはエアコンをつけていると、この湿度もね、ある程度コントロールされるということで、この湿度をキープすることがつけっぱなしによって得られるよっていうことでした。で、まあ、これがね、私は知らなかったことなんで、これからつけっぱなしにしようと思います。で、つけっぱなしにするのでも、風量を選べると思うんですけど、その風量を自分で選ぶんじゃなくて、自動モードにしておくと。そうすると、エアコンがね、内部的にこうモーターの回転数とかをコントロールして、ちょうどいい回転数、まあ、電気を一番ね、消費しづらいような形で運転をし続けてくれるっていうことでした。なので、エアコンはつけっぱなしに、そしてモードは自動モードというものを使った方がいいよというのが、このダイキンさんのね、公式サイトに書いてありましたと。じゃあ、まずこのエアコンの使い方を飲み直しということで、じゃあその全般に関することなんですけど、どうして電気代が上がっているのかという理由を見ていきましょうと。で、今ね、4月から4、5、6と3ヶ月連続で値上げをされてますよと。で、何が値上げされてるかというと、4月の使用分から再エネ賦課金というものが値上げされたということです。 で、再エネ賦課金って何かというと、再生可能エネルギーの発電促進賦課金とかって言ってね、太陽光発電とか風力発電などの再生可能エネルギーの買い取りに必要な費用を賄うためのもの、これが上がったよと。逆にですね、5月からは政府の補助金が半額になったということで、これもね、値上げの要因になっていると。で、7月からはね、補助金がゼロになるということです。なので、またね、7月使った分のね、電気料金上がると思いますと。で、実際にどれぐらいの金額かというと、再エネ賦課金が1キロなんていうんだろう、ワットアワーなのかな、あたり1.4 円から 3.49 円に値上がりということで、使用料かける2円ぐらいの値上がりになっているよということで、政府の補助金がなくなったということで、 3.5 円分が使用料に対してマイナスじゃなくなるということなので、両方合わせるとだいたい 5.5 円分ぐらいの値上げになっているよということでした。で、本当かと思ってですね、私、楽天電気を使っててホームページ見てみました。そしたらですね、本当にこの分値上げと補助金カットになってました。で、大体どれぐらい金額増えてたかというと、我が家ではですね、少し使用量自体が増えてたんで値段は上がるのはまあ当然なんですけど、しかしですね、増えた使ってる量に対して、請求額がですね、大体ならして月平均2000円ぐらい請求額が増えていたということで、2000円って言ったらね、ランチ3回分ぐらいだなと思いながらですね、電気料金を眺めてましたと、いうことで、ただですね、電気って値上げしたからって言ってどうこうなるわけじゃないですよね。もう避けられない。なんでかっていうと、我が家ではね、乾燥機付き洗濯機も使ってますし、食洗機も買いました。で、掃除機もね、ダイソンのロボットのやつと通常のスティック型のやつも使ってるし、で、なんといってもね、このエアコンがないと夜も眠れないということで、電化製品がないともう暮らしていけません。なので甘んじて、この値上げ受けるしかないです。でね、電気代をね、減らせって言うと、やれ冷蔵庫の開け閉めの回数を減らせとかね、不要な電気を消しとけと、人がいない部屋にわざわざ電気をつけとくんじゃないとか、テレビは消しましょうとかね、なんかそういうことが書いてます。だけどね、こんな小さいことでね、せこせこしたくないっていうのが本音ではありますよね。なので、まあ自宅のね、環境とかご家庭の状況によって、まあ、最適なね、家電製品の使い方っていうのを、まあ、見直してみるっていうことが大事かなと思いますけど、まあ、今やれることとしてはね、エアコン消さないっていう、まあ、つけっぱなしにしとくっていうのはね、誰でもできるかなと思って今日は取り上げてみました。で、これもね、まあ、電気代はしょうがないと思うんですけれども、こういったこう毎月出ていく、まあ、固定費とか通信費もですね、ある程度契約して時間が経った時には、一回立ち止まって見直すっていうのも大事なのかなというふうに思いました。今回のようにね、一回電気代を書き出してみてね、去年と今とでどれぐらい差が出てんのかなとか、トータルどれぐらい払ってんのかなっていうのをね、見てみることで、じゃあ何か改善できるのかなとか、あとは家電だとね、年数が経った家電を使い続けるんじゃなくてね、まあ本体代は一気にかかりますけど、それよりもね、電気代の方がね、古い家電って、設計上ね、多くの消費電力使うような設計になってると思うので、最新のものに変えてね、電気代を抑えようって思ったりですとか、あとは電気会社自体をね、変えてみるとかね、そういう発想になってね、その固定費を、まあ、固定費だと決めつけて払い続けるんじゃなくて、固定費も見直したら少しでもね、家計に役立つんじゃないかという視点で、見てみるのがいいんじゃないかなというふうに感じましたということで、楽天電気ね、たまたま今日見てみたら、楽天電気のホームページに、電気のね、シミュレーションみたいなところがありました。今使ってる、例えば東京電力とかだったら、その、検針表みたいなのを見てね、使用量とか、何の金額がいくらみたいなのを打ち込んでいくと、もし楽天電気に乗り換えたら、いくらの月額の料金になりますよ、みたいなね、シミュレーションができるような、ところもありました。で、そこでね、もし楽天電気の方が安ければね、そっち使ってもらえば楽天市場でね、なんか買う時もね、ポイントがアップするみたいなね、お得な、まあ、楽天経済圏というものに一歩ね、 なんていうんだろう、貢献できるというか、ポイントアップの制度がありますので、ぜひやってみたらいいかなと思います。さらに今なら、8月の2日までだったかな、URL からの申し込みの利用で、楽天ポイントが7000ポイントもらえるということでね、月の値上がり分何ヶ月分かカバーできるじゃんっていうようなね、ポイントがもらえるっていうキャンペーンも今やってるみたいなので、ぜひ参考にしてみてください。チャプター欄の方に貼っておきます。なので今日はですね、電気代、エアコンはねつけっぱなしがいいよということと、まあ、固定費もね、工夫してみたら下がるかもしれないよという、この2本立てでお送りしてみました。以上になります。バイバイ。